皆さん、こんにちは。高原豪一郎と言います。この時間を過ごせることをすっごく楽しみにしてきました。と言いますのは、実はラジオの収録というのは孤独なんですね。スタジオの中で一人ぼっちになりましてね、自分の前にはリスナーの方はいません。ところが今日はですね、もう皆さんのお顔を拝見することできますね。いつものように電波で一方的に話をするというのではなくて、同じ時間同じ場所を共有できるということ、このつながり合えるということが、私には嬉しくてたまらないことなのです。実はこの聖書っていうのは2000ページ以上ある分厚い本ですよね。その聖書のメッセージ、聖書全体の言葉を一言で解くキーワードがもしあるとしたら、私はつながるということではないかなと思うのです。切れてしまったものがもう一度つながれる。壊れてしまった関係がもう一度修復される。そして家出した少年がお父さんの懐に帰っていくように、私たちを作ってくださった誠の神様のところに戻ることができるのだというメッセージが聖書メッセージなんですね。キリストが語った言葉をまずお読みしたいと思うのです。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。というメッセージですね。まあ、心を探してはならないというふうにキリストはおっしゃったのです。まあ、心を探すというのは不安であるとか思い煩いであるとか緊張でもいっぱいになるとですね、私たちはね、いろいろうっかりが出てきます。実はね、今回この服どう思います？まあ、どう思うって言われても困ると思うんですけどね。実はね、こう見えましてもね、これね、前で立つ人はね、ちょっと衣装を整えようじゃないかという、そういう打ち合わせになりまして、スマートカジュアルで決めようということになったんですよ。いいですか？スマートカジュアル。ほいでね、おととい、ね、私はユニクロに行ってきたんですよ。ね、スマートカジュアルといえばユニクロやろと思って行ったらね、今もね、秋物なんです。この夏のね、この、なんて言いますか、クールビズのなんかの、ない中をなんとか探し出してですね、そしてね、衣装をね、買ったんですけども、今日のこの収録の緊張のあまり、全部忘れてきたんです。こんなつもりじゃないんですよ、これ。だからね、やっぱりね、心の中に心配事とかなんか緊張があったらね、ついついこの、上の空になってしまうことが多いと思います。でも、もっともっと緊張や心配事になると、ごちそうを食べても味がしない。人の話を聞いても上の空。そして美しい景色を見ても、心に感動する祈りがなくなるのではないでしょうか。そして、心が病むと、ついに体まで攻撃し始めるようになるんですよね。この、あなた方は心を探してはならないとキリストおっしゃったんですが、私だってそういうふうにしたい。だけどなかなかそうすることができない。その人間に対して、このようにすればよいのだという答えを語っているのです。神を信じ、また私を信じなさいというのです。絶対的に信頼できる方とつながることによって解放されるのです。今から数年前にですね、私は九州の博多という、この空港から、東京の伊丹空港までね、飛行機でこの飛んだんですけれども、普通の航空運賃に1000円余分にお金払ったらね、スーパーシートに座らせてくれるんです。それ払ってね、まあ疲れた同胞みたいな感じでこう乗っていくんですけど、私の隣をふと見たらね、サラリーマンじゃない。どう見てもね、幼稚園じゃん。で、こんな小さい時から贅沢覚えたらね、ろくなもんに育てへんぞ、みたいな感じでね、みたいな感じで、私も乗ってたらですね、その子のね、ご両親やお兄さんやお姉さんが、6人家族、7人家族、はぁ、金持ち家族っていいな、みたいな感じでですね、まあ飛んだんですけど、その時にね、ものすごい乱気流に突っ込んだんです。 もうね、3階から1階にストンと垂直に落ちるような揺れ方です。もう気持ち悪いのよ、これ。で、後ろの方からね、こんなラジオで流していいんでしょ。みたいなね。気持ち悪いわ、ムカムカするわ、もう、それでスーパーシートかと、せいかせいみたいな気持ちでですね、私もこの前に持ちながら、ユーリューで、で、どうせ隣の幼稚園児、ピリピリ泣いてるやろって、パッと見たらね、こんなんじゃん、これ。僕は大丈夫だから、みたいなね。もう微動だにしないでくれて、豪胆な園児というかね、なかなかあの、肝っ玉の座ってる園児じゃないかと思って、ね、感心したんですけど、お母さんにもこうやって、僕大丈夫だから、母さん心配しないで、まあ、そんな合図を送ってたんですよね。ようやく乱気流をこう突っ切りまして、羽田空港に着陸する寸前に、機内アナウンスが入ったんです。いつもは女性の客室乗務員のアナウンスなのですが、その日に限って機長自らがアナウンスされていました。皆さん本日は当航空会社を使っていただいてありがとうございます。私事ですが、実は今日、このフライトは私にとってラストフライトです。私は約30年間パイロット人生を来ましたが、今日最後に引退します。これからも当社をよろしくお願いします。って言った瞬間ね、隣の園児が、パチパチパチパチパチパチ、拍手。で、こういうのってね、伝染するんですよ。もうみんなもう、だんだんパチパチ、私も関係ないけど、パチパチパチパチ。もうね、さっき私が出てきたみたいな、あんな中途半端な拍手じゃないんですよ。もうね、パチパチ、バンダイの拍手ね、はーと。お、これ日本の将来捨てたもんじゃねえぞとか、こんな子供がおったらね。と思いながら、まあ、空港に着いた時に、ああ、そうかと分かったんです。実はさっきの幼稚園児ってね、機長の孫で、それでね、すべて謎が解けたのです。実はこの子はね、信頼できる方とつながっていたので、乱気流の中で正気を保つことができたんです。おじいちゃんに対する信頼です。自分の空の運命を握ってコントロールしてるのは、信頼に値するおじいちゃんなんだ。あのおじいちゃんが操縦桿を握ってる限り、僕は大丈夫なのだ、ということが根拠となり、彼の平安になっていたようなのです。皆さん、私たちは人生の中でね、乱気流に突っ込むような経験を時としてするのではありませんか？自分の愛する家族が不治の病にかかったり、あるいはリストラになったり、あるいは受験に失敗したり、あるいは短期間の間に次から次へとがっかりするような事件が襲いかかってきたり、その時にね、私の人生を本当の意味で支配してくださってる方は全知全能の神で、この方は私に対して最善未満のことは何一つなさらないんだと確信することができている人は、恐怖のただ中でもパニックに潰されることはないと思うのです。それはその人の根性が強いとか意志が強いとかいうことではなく、信頼に由来するものなのです。私たちの見かけ上見える人生の中には、何か神様なんかいないかのように恐るべき事件や、嫌な問題が次から次へと降りかかるようには見えるのですが、しかし、その人生の遥か上のところで、私たちを最善の場所に導いてくださっている方がおられるのだ。この全知全能の神様とつながろうではないか。いや、この全知全能の神様が最善をしてくださるのだということを信じることができないので、次から次へと心配事が湧いてくるのではありませんかと。絶対的に信頼できる私たちの作り主を見失っているということが私たちの不安の根源的理由なのではありませんかというのです。私たちはこの私たちを作った誠の神様とつながろうではないかとキリストはおっしゃるのです。ぜひ神の胸元にキリストによって飛び込んでくださいますように心からお勧めしたいと思います。